はい、来ました。こんばんはです。今日は適当にやりたいと思います。まあリクもらったりしてるのもあるんで、てかリクもらった時に今度はあれですね、自分でまとめとかないといけないですね。もう忘れちゃって、確実にスルーしてるのがあるんじゃないかと思うんですけど、もう覚えてないんですけど、リクもらった瞬間にどっかにちょっとアドレスなりあれを保存しとかないとダメですね。それで上から消化していくっていうことをやんないと完全忘れてるのがあると思うんですよ。まあでも申し訳ないんですけども、とりあえず、まあ、自分が覚えてて、まあ、今日やろうかなと思ったやつをやろうかなと思います。で、ですね、ジータレス218スタッフ系の仕事でどういう仕事と、頭使う仕事ですね。で219来た、こんばんはと、まあ、あざす、こんばんはと。で220、おっちゃんと、まあ、おっちゃんじゃないですけど、まあ、ペロってたよと、まあ、ペロってよくわかんないですけど、あざす。で221、やっぱり狙い通り配信あったと、前回はお疲れ様でしたと、はい、あざす。前回っていうのは、企画の件ですね、はい。ダウンロード数も結構いってるようで、ありがたいですね。で、222、おっちゃん待ってたと、おっちゃんじゃないですけど、あざす。今日はいつもの出遅れたって言わないで済んだと、あと百物語お疲れ様でしたが、皆さんかなり朗読うまかったですねと、はい、非常にありがたかったですね。なんか偶然集まった割には、はい、っていうかね、おそらく多分、今回まあ参加していただいた方はものすごいレベル高かったですけど、もっといろんなところに、まあ、全然自分が知らない方っていうのはいっぱいいるのかなと、まあ、いると思うんですけど、いるのかなじゃなくていると思うんですけど、そういった方たちをさらに自分知りたいっていうのもありますね。で、223、お茶来たコバート久しぶりに生で聞けるとアザス、もちろんじゃないですけどアザス。で224、新しい髪型は角刈りなのと、まあ、角刈りじゃないんですけど、まあ、かなり短く、かなりっていうか、まあ、普通なのかな、よくわからん基本的に自分長めが多いので、まあ、その中では自分なりには短い方なのかなと思うんですけど、あんまり自分耳出さないんですけど、今回耳出しましたからね、はい、まあそんな感じですね。で、そんな感じで、オートストップ、まずですね、てか久しぶりなもんでですね、で設定が企画の時のままだったもんだから、ちょっと最初しくりましたね、しくりかけましたね、で曲はしくりました。一番初めいきなりミストのやつかけちゃいました。まあいいですけど、で、225でも100物語以降何もなかったから割とガチで寂しかったわと。まあ実際飽きましたけど、結構ですね、まあ、100物語関連といいますか、まあ、感想を含めて、まだなんか余韻に浸ってたっていうのもありますね。であと次回はどうするんですか的な話もあって、それについて、いろいろと、とある方っていうほど、そんな別に隠すほどでもないですけども、でも隠しますけど、まあ、いろんな方とですねまあ、ああいったのをやってみようかなとか、こういったのどうできんすかねとかっていうのをちょっと話したりとかしてたんですけど、別に何も決まってないんですけどね、でも何かしらまあ期待されてるというのもあるし、かつ自分もまたそういうのできたらいいなと思うんで、モチベが下がる前に何かしら決めてやりたいなとは思いますけどね。てか誰か企画してくれたら参加したりはするんですけど。で、ですね。 226、キャイサムちゃんと、アリザス、あんまりそういう呼ばれないんですけど、はい。で、227、企画楽しめましたと、ところでファイル落とそうとしたんですが、登録したんですが、落とせませんでしたと、マジか。聞くことはできたんですが、ファイルはいつまでアップされてますかと、ほぼ半永久的にアップされてるはずなんですけど、なんかトラブルがあって消えたりしない限りは、半永久的にアップしてるはずです。させてるはずです。半永久的にアップされてるので、まあ企画のみならずですね、自分の録音ファイルもですね、同じフォルダというか、バックのところにですね、昔からアップしてるのがあるんで、まあそこは別に気になさらずってことなんですけど、でもなんで登録したのに落とせねえのかが自分はよくわかりませんが、なんでなんですかね。自分逆にダウンロードしたことはほとんどないので当たり前なんですけど、だって自分でアップしてるんですから。だからわかんないんですよね、その辺。なんか詳しい方いらっしゃいますかね。で、228、700はもうありますね、考えたらと。まあ、に、自分はなんか話を送った記憶があるんですけど、もう1ヶ月ぐらい前なのかな、覚えてねえや。で、あれはいつやるんですかね、全然もう忘れちゃってましたね。とりあえず自分も参加してますんで、よろしければっていうことですね。はい。で、じゃあ行きましょう。まずですね、陸があったんでっていうことでやりますけども、短いです。しかも、怖い話というよりも不思議な話なんですかね。時空のおっさんっていう題名の話です。怖い話まとめブログに、入ってるエニグマの方ですね。不可解な体験謎の話エニグマのパート52らしいですよ。そこにある話、時空のおっさん、いきましょう。20年近く前の話になります。当時私は小学4年生でした。近所にすり鉢状の滑り台がある公園があり、それはとても変わっているので小学生には大人気で、学校終わってすぐ行かないと取り合いや順番待ち、横暴なジャイアン的上級生の圧制など面倒なことが増えます。なのでその日も学校が終わったら親友の T 君とその公園で会う約束をして走って帰りました。家に帰るとランドセルを放り投げ自転車に乗り猛烈に漕ぎました。最初は何も考えてなかったのですが、何か変だと思い止まったのです。するとさっき渡ったはずの信号が遠くの方に見えました。というより今自分が止まってるところはさっき通ったところなんです。どこから同じ道だったのかは分かりません。ただその公園へは毎日のように行っていたので道を間違えるはずもなく景色も覚えています。なのに、はい、今からさっき通ったとこという瞬間が分かりませんでした。いつの間にか同じ道だったのです。そしておかしいのが全く人気がないのです。何の変哲もない住宅街ですが、いつもなら立ち話する主婦、道路で遊ぶ子供、大きい道に抜ける車、何かしら人の動きがある道です。それが全くない。家の中は見えませんが、家自体に人の気配がないのは子供ながらに感じました。騒音も全くありませんでした。とにかく数百メートル先の信号まで行くことにしました。でも漕いでも漕いでもなぜか近づけないのです。はっきりとは見えませんが、信号がだいぶ先に固定されていて信号のちょっと手前の風景だけが流れている感覚。どんだけ漕いでもつかないので、ついに疲れ果て漕ぐのをやめました。そしてだんだん心細くなって泣き出したのです。ワンワン泣いていると先の角から年の頃は40ぐらいのおっちゃんが歩いてきたのです。今思うと携帯電話で話しながら歩いていました。 当時は携帯電話はなく、トランシーバーだと思った。そして泣いている私を見つけると、いたわと言い近づいてきて、よしよし怖かったな、お家に帰ろうなと言い、頭を撫でられた瞬間、後ろから車が。いつの間にか騒音もいつも通り、なんかよくわからんうちに何もかも元に戻ってました。その後なんかよくわからなくなったけど、とにかく公園行くと T 君はまだおらず、10分ぐらい経って T 君が来ると、お前早いなぁと言われ、いつ着いたと聞かれて、10分ぐらい前と言うと、嘘つくな、俺めっちゃ飛ばしてきたって、10分前ってまだ学校帰りやんけと言われたのです。そう、公園の時計を見ると、学校を出た時間から考えて15分しか経ってないことになってたんです。学校から家、家から公園は最低でも20分かかるコース。もう何が何やらわけわかんなくなって、また泣き出して、 T 君は自分のせいで私が泣いたと思い、おろおろ、とりあえず全てを説明して二人で、なんやろなぁと言ってました。あれは一体何が起こったのでしょうか。以上、時空のおっさんっていう話でした。で、ジータレスミ229、出た時空のおっさん、出たよ。で、230、そうですか、ページからファイルの再生ができたということは登録はできてるんですよね、きっと。もう一度試してみますと。はい、まあもしダメなら、ツイッターとかで直接、登録要請してもらって、自分から直で送るという方法もあるんで、あんまりいろんな人に来られると困るっちゃ困るんですけど、そればっかりになっちゃうから、基本的にはフォーシアドからなんですけど、もしどうしてもできねえんだったらば、言ってもらったら渡しますわ。で、231、おっちゃんだと、まあ、おっちゃんじゃないですけど、半年ぶりのおっちゃん生ラジオだ、おっと、まあ、テンション高いですね、パンツ脱いだからおっちゃんも脱いでと、まあ、嫌なこったなんですけど力入んねんで、朗読に、まあ、力入れてやってないですけど。で、次は、ここは、死ぬほどシャレにならない怖い話を集めてみないっていうやつの、夏休みのバイトっていう題名の話いきましょう。去年の夏休みにしたバイトの話。去年の夏休み前、俺と友人 A、B が大学の掲示板を見ていると、変なバイトの募集チラシがあった。内容は、日給8000円、避暑地の別荘の引っ越し作業、3泊4日の泊まり込みで食費と交通費は別途支給というものだった。俺が、これ結構おいしくね?と言うと A が、チラシの感じだと宿泊先もこの別荘だよな、楽そうだし電話してみねと返してきた。 B も、別荘地で過ごせて金ももらえるのか、おいしいじゃんとノリノリで、3人とも大して深く考えることもなく連絡先に電話してみることになった。電話をすると、そこは別荘地の管理事務所のような場所で、なぜか俺たちは面接も何もなしに即採用された。この時少し怪しいと感じるべきだったかもしれない。当日俺たちは早朝に出発し、午前中のうちに待ち合わせ場所の最寄り駅に到着した。到着するとすでに迎えの車が待っており、中には人の良さそうな40代くらいのおじさんが乗っていて、 道中おじさんがいろいろと作業内容などを説明してくれたのだが、ざっと書くと場所は別荘地からは少し離れたところにある2軒の別荘。老朽化と立地の悪さから持ち主が手放すことになり、どうせ書いてもつかないだろうということで取り壊すので中のものをすべて運び出すということらしい。ちなみに荷物の受け取りに毎日夕方晩が来るが、作業そのものは俺たち3人だけでやるとのことだった。それと食事はその晩が毎回持ってきてくれるので気にすることはないらしいし、別荘は2軒とも電気もガスも水道もつながっているし、携帯の電波は届かないが備え付けの電話があるので不便はないとのことだった。また俺たちの寝床はどこでも好きな部屋を使っていいらしいが、後々結局運び出すことを考えたら入り口近くの方がいいんじゃないかとも言っていた。今からよく考えると、それは完全隔離状態になると同じことで相当怪しいのだが、当時の俺たちは全くそこまで頭が回らなかった。別荘に到着した時、俺と A、B はちょっと引いてしまった。老朽化していると聞いていたが、予想よりもかなり古いし荒れている。2軒とも大きな建物で普通の家と変わらない大きさのログハウス風なのだが、木の壁は黒ずんでいて日の当たっていない場所や下の方は苔が生えてる。しかも庭は何年も放置していたようで荒れていて、植木は枯れるか枝が伸び放題、雑草が生い茂り、あちこちにツタが絡まっている。俺と AB がうわーという顔になって立ち尽くしていると、おじさんがまあ外見はあれだけど中は結構綺麗だよと手前側の建物から中を案内始めた。なるほど、確かに外見と違い中の方は結構小綺麗だった。どうも先に少し片付けが進んでいたようで、玄関を入ると横に棚や段ボール箱が無造作に置かれているが、それ以外は特に気にするようなものもなく、別荘って言っても普通の家と大して変わらないのなと思いながら室内の案内や作業の段取りの説明を聞いた。次に隣のもう一つの方の説明になったのだが、玄関を入るとちょっとカビ臭い、あとなんか妙に陰気な気もする。おじさんは気にせず上がり説明をし始めたのだが、最後にまだ行っていない1階の廊下の奥の方を見ながらこう説明した。あの奥はやらなくていいよ。以前雨漏りしてね、それ以来床が脆くなっていて危ないんだ。奥の部屋には大した荷物もないし、そのまま取り壊すからということらしい。なるほど、カビ臭いのはそのせいかとちょっと納得した。一通り説明が終わるとおじさんは俺たちに名刺を渡し、じゃよろしくねと言うと帰っていった。初日は午後からの作業ということもあり、ある程度片付いている最初に説明してくれた奥側の建物の2階の荷物を1階に下ろす作業をし、夕方にやってきた。さっきとは別のおじさんに番を違う夕方にやってきたさっきとは別のおじさんの番に荷物を乗せ、1日目の作業を終わらせた。俺たちはカビ臭い方の建物に泊まる気はなかったので、さっき作業をした方の建物のリビングに寝泊まりすることにし、夕食を食い風呂に入ると疲れていたこともあり早めに寝てしまった。翌朝朝飯を食っていると B が変なことを言い出した。昨日さ夜変な音聞かなかったか。 A が変なってと聞くと、 B はいや夜ちょっと目が覚めてトイレ行ったんだけどさ、その時に外から何かを引きずるような変な音聞こえてきたんだよ、なんか気味悪くてさと言う。俺は B が俺たちを怖がらせようとしてるんだなと思い、またまたと笑いながら言うと、 B は真顔でネタじゃねえってマジで聞いたんだってと言い返してきた。 俺は予想外の返事にちょっと面食らっていると、 A がじゃあちょっと作業の前に周りを確認してみるかと提案してきた。飯を食い終わった俺たちは A の提案通り別荘の周辺をちょっと散策してみることにした。が、周辺を散策してみたが、草が生い茂っていて先に進めない場所などもあったにはあったが、特に何もなく、 B が動物の歩く音でも聞いたんじゃないかという話で落ち着いた。その日はそのまま奥側の建物の片付けをし、もう一日くらいかかるんじゃないかと思ったが、意外と早くその日のうちに全てを運び出せ、作業を完了することができた。その日の夜、俺が寝ていると隣で寝ている B が俺を起こしてきた。 B は A も起こしたらしく、こんな夜中に何なんだよと迷惑そうに聞くと、 B は耳すまして外の音聞いてみろと小声で言ってきた。俺と A は何なんだよと思いながら聞き耳を立ててみると、ズズズズと何かを引きずるような音が聞こえる。俺と A は顔を見合わせ、 B に何あれと聞くと、俺がわかるわけねえじゃん、だから言ったろと返してきた。動物の音にしてはなんか規則的すぎるし、そもそもあんな音を立てるような動物は全く想像がつかない。俺はちょっと怖くなってきていたが、 A と B に窓から外を確認してみないかと提案した。 A と B も怖かったみたいだが、音の正体は見なきになるので窓の方へと3人で移動し、カーテンを少しずらして外を見てみた。するともう一つの建物の玄関のところに何かがいる。薄暗い月明かりしか明かりがないので何なのかはよくわからないが、大きさは1メーターちょっと、子供くらいのサイズの何かがゆらゆらと揺れながら黒っぽいものを引きずっているのが見えた。俺たちが声も出せずじーっとそれを凝視していると、それはズリズリと何かを引きずりながら建物の影へと消えていった。完全に見えなくなってからさらに 2,3 分過ぎた頃、 A がなんだあれと声を上げた。俺が人かと聞いたのだが、 B があんな小さい人って子供か、子供がこんな山奥にしかも深夜にいるか、ありえねえよと答えた。それもその通りだった。ではあれは何なのか。 A が一応確認しに行くかと提案した。その時完全にビビっていた俺は、いやどうせ明日あっちの建物片付けるんだし、その時一緒に確認すればよくねとやたら早口に即答した。 A も B も内心ビビってたらしく、全員そうしようということでその場は無理やり寝ることにした。翌朝、疲れとは明らかに違う理由で俺たちの足は重かった。重かったがさすがに今は昨夜のあれについて確認しないわけにはいかない。俺と A、B は近くに落ちていた棒を持ち、恐る恐る昨夜あれがいたあたりのやぶをつっつき始めた。しばらくそうしながら別荘の裏側のやぶを調べていると、棒の先に何か柔らかいものが当たったのが分かり、俺は A と B をおい、こっちに何かあるっぽいんだかと呼んだ。やぶをかき分けてみると、それはヘドロ状というか、なんというかドロドロとしたなんだかよくわからない黒い色の物体で、よく調べてみるとそこにあるだけではなく点々とあちこちに落ちていて、後をたどっていくと別荘の裏の壁にもべちゃっという感じで張り付いていた。さらにその物体の跡をたどってみると、どうも別荘の縁の下の方にも跡が続いているように見えたが、それ以上は何もない。縁の下の方も見てみたのだが、入り口のあたりに例のドロドロした物体があるだけで奥の方にはなさそうで、俺も A も B もなんか妙に期待外れというかグダグダになってしまって、そのまま微妙な空気のまま引っ越し作業の続きをすることにした。 昼過ぎ、2階部分がある程度片付き出し、そろそろ休憩しとくかとビーと話していると、1階にいた A がちょっとこっち来てくれと俺たちを呼んだ。1階に降りて行ってみると、 A は例の雨漏りがして床が腐っているという廊下の手前あたりにいて、俺たちを手招きしている。 B がどうした、何かあったと言うと、 A はこの奥で何かガサガサ音がするんだが、何かいるんじゃねえか、昨日のあれとかと真顔で言っている。俺は一瞬ゾクッとしたが、ビビってることを悟られないように、じゃあ確認してみるかと、行きたくはないが廊下の奥の方へと歩いて行こうとした。すると奥の方からガサゴトガサガサと何かがうごめく音が聞こえてきた。全員ビクッとしていると、 B が動物でも入り込んでんじゃねえのと明らかに自信なさそうに言っているが、昨日の今日なのでさすがに怖い、しかし確認して安心したいという気持ちもある。そこで3人で勇気を振り絞り、薄暗い廊下を奥へと行ってみることにした。ミシギシ、床は湿気で相当脆くなっているらしく、歩くたびに嫌な音がしてくる。それに奥の方のガサガサという音も消える気配がない。それでも勇気を振り絞って進んでいくと、廊下の奥の暗がりに音の正体があった。それは腹のあたりからドクドクと血を流している猫だった。まだわずかに生きているらしく、もがいて動き回るのでガサガサと周囲に足が当たって音がしていたらしい。俺たちはそれを見た途端、うわーと叫び声を上げてその場から逃げ出した。別荘の外まで逃げ出し、しばらく放心状態でいたが、 A があの猫きっともう死んでるよな、なんであんなところにと喋り出した。俺もそもそもなんであんなところに大怪我した猫がおかしいだろと言うと、 B がとりあえずもう一回確認に行った方が良くないかと言ってきた。確かにあのままにしてはおけないので、俺たちはもう一度廊下の奥へ行ってみることにしたが、行ってみるとさっき猫がいた場所には何もいない。血らしいシミはあるのだが、それだけで、あれだけドクドク流れていた血すらない。3人ともどういうことという顔でお互い顔も見合わせ、周囲を探してみたのだが、やはりいない。廊下の奥には扉が一つあったのだが、鍵がかかっているらしく、びくともせずそこにいるとも思えないので、俺たちはひとまず戻ることにした。俺も A も B も訳が分からなかったし不気味だったが、作業は終わっていないし、もう日が高くなってきていたので、怖さを紛らわすように荷物を運び出す作業を始めた。昼飯中、 B がボソッと、面接もなしに即決だったのとか、やたら待遇がいいのとか、作業するのが俺たちだけで監督するやつも誰もいないのとか、要するにこれが原因じゃねえのと。確かにそうだ、俺たちは今更ながらこのバイトがやたら不自然で変なことに気がついた。 A が今日だけ作業してさ、それで今日までの給料もらって帰らねえかと言い出した。しかし俺はこう言った。一応3泊4日の契約だろ、最後までやらなかったら給料払わないとか言われたらどうするよ。それによくわからない何か変なものがいるからもうやめますなんて通用すると思うか、実害もないのにと。 A も B もそうだよなと言い、とにかく早く終わらせてしまおう、そして番が来たら一応事情を聞こうという話になった。夕方、とにかく早くこの場を去りたい俺たちは必死で作業を頑張り、2件目の荷物もその日のうちにほぼ全て外に出した。晩が来ると乗っていたおじさんに、俺たちはそれとなくここで変なことがないか聞いてみたのだが、どうもおじさんも頼まれてきているだけでここのことはよく知らないらしい。俺たちは結局何の情報も得られないまま最後の夜を迎えることになった。今から考えると名刺を渡されていたのだから、さっさとそこに電話すべきだったのだが、 その夜事件が起きた。俺と A がリビングでモンハンをしていると、風呂に入っていた B が飛び出してきて、おいやべえよまたあの音するぞと言ってきた。時間は夜の10時頃。 B が言うには、風呂から上がって服を着ている時に脱衣所の窓からズルズルと昨日と同じ音が聞こえてきたらしく、大慌てでこっちへ逃げてきたらしい。俺たちは今度こそ音の正体を突き止めなければと、玄関にあった懐中電灯を片手に外へ出てみることにして、準備をすると外に出た。怖さももちろんあったが、実害は今のところないし、恐怖心よりも好奇心の方が勝ったからだった。これがいけなかった。外に出ると昨日と同じで、やはり何か1メーターちょっとくらいのものが動いてる。懐中電灯を向けようとすると、それはそのまま隣の別荘へスッと入っていってしまい、見えなくなった。いなくなった方へ行くと、別荘の鍵はかけたはずなのに、なぜか玄関のドアが開いている。とにかくここにこうしているわけにもいかないし、何より鍵を閉めたはずなのに開いているのは事実なのだから、中を確認しないわけにもいかない。俺たちは3人で目配せすると中に入ることにした。中に入ると元からカビ臭い建物ではあったのだが、それ以外に何か生臭いような変な匂いが立ち込めている。異様な雰囲気の中、俺は廊下の電気をつけようとスイッチを探していて、あることに気がついた。玄関の横、靴箱の上の壁に花瓶が四角になって今まで見えていなかったのだが、明らかにそれとわかるお札が貼ってあり、電気をつけてよく調べてみると、そこだけではなく廊下の天井にもお札が貼ってあるのがわかった。俺と A と B は、やっぱそういうことかよと顔を見合わせた。するとその時、廊下の曲がった方の奥、例の瀕死の猫がいたところあたりから、ギーッと扉が開く音がした。あの先には例の鍵がかかっていて、開かなかった扉しかない。そして廊下の曲がり角から、べっちゃ、ズズ、べっちゃ、ズズ、と何かを引きずるような気持ちの悪い音がしてきた。俺たちは完全にビビってしまい、何も喋れず動けず、その場で立ち尽くしていると、廊下の隅からこちらを何かが覗き込んだ。俺たちは息を呑んだ。それは人間の子供サイズの日本人形だった。日本人形の首だけが無表情に廊下の隅からこちらを覗き込んできている。俺は、え、ちょ、と声にならない声を出しながら後ずさりし始めた。 A も B も同じで、あまりにも不気味な光景に後ずさりしている。人形は一度首を引っ込めると、今度は体全体が廊下に出てきたのだが、その姿は身の毛もよだつという言葉がまさにぴったりくる異様さだった。上半身は和服を着た大きめの日本人形なのだが、下半身は何か真っ黒のベタベタしたヘドロのような物体に埋まっており、引きずっているように見えたのはそのベタベタした黒い物体の後ろの方だった。その黒いヘドロのような物体はまさに俺たちが昼間見た物体そのものだった。人形はなおもこちらに近づいてくる。そして近づくにつれて鼻をつくような生臭さが漂ってくる。俺たちはなおもズルズルと後ずさりし、玄関から外に出たのだが、その時俺はあることに気がついた。動揺していてそこまで気が回らなかっただけだと思うのだが、この人形を何か歌いながら近づいてくる。耳を澄ますと民謡の手まり歌のような、でもよく聞いてみるとお経にも聞こえるような不思議で不気味なフレーズの歌を歌いながら近づいてくる。結構近くで聞いているはずなのだが、なぜか歌詞はわからないのだが、 俺たちが後ずさりして道のあたりまで出たとき、 B がおいやべえよと俺と A に森の方を見るように促した。俺と A が森の方を見ると、あちこちの藪がガサガサと揺れている。何かたくさんのものがこっちに近づいてくるようで、その数はどんどん増えてきてる。さらにそのガサガサいう音に混じって人形が歌っているのと同じフレーズの歌があちこちから聞こえ始めた。俺は A と B にやべえよ逃げるぞと大声で言い、そのまま全力で道を走り出した。俺たちはそのまま全力で息が切れるまで多分1キロくらいは走り続けたと思う。さすがに疲れて A がちょっと待ってでと俺たちを呼び止め、その場にへだり込んだ。 A は息を切らしながら、勢いで逃げてきたけどどうすんだよ、俺たちの荷物も置いたままだぞと。それに続いて B も、わけもわからず逃げてきたけどこれからどうするんだと。俺は二人に、でもこれからまたあそこに戻るのかと聞くと、二人とも無言で首を振った。その時森の中からまたあの歌声が聞こえてきた。 B が真っ青な顔で、あいつら追ってきやがったと大声で叫んだ。俺たちは疲れていたが、それでもそこにいるわけには いかず、また真っ暗な山道を全力で走り出した。それからさらにどれだけ走ったかはわからないが、ドライブインらしきところにたどり着いた。もちろんこんな時間にやっているわけがないのだが、それでも安心した気分になったのは確かだった。そして俺がふと携帯を見ると、なんとアンテナが立っている。俺は急いでもらった名刺の電話番号に電話したのだが、さすがにこの時間では電話がつながらない。すると A が自分の携帯でどこかに電話し始めた。A は電話越しに何かやり取りしていたが、しばらくすると、とりあえず来てくれるってと力なく答えた。どこに電話したのか聞いてみると、どうやら警察に電話したらしい。それから30分ほど、俺たちはまたあの人形が追ってくるんじゃないか、歌声が聞こえてくるんじゃないかとビクビクしながら待っていると、回転灯を回したパトカーがやってきた。パトカーを見たとき、俺はこれからどう事情を説明したものかとか考えるよりも先に心底ほっとして、その場にへたり込んでしまった。何か完全に緊張の糸がほぐれたという感じだった。パトカーに乗せられ、俺たちはとりあえず近場のビジネスホテルまで送ってもらえることになった。道中事情は一通り話は話したのだが、当然のように全く信じてもらえず、最終的に単なる見間違いということにされてしまった。まあ仕方がないといえば仕方がないが、ホテルの前で降ろしてもらい、警官にお礼を言って見送った後、俺たちは重大なことに気がついた。財布、別荘に置きっぱなしだった。結局俺たちは日が高くなるまで近場の公園で野宿することになった。翌朝名刺の番号に電話して切れ気味で事情を話すと、最初に駅に迎えに来たおじさんが血相を変えて大急ぎで公園まで迎えに来た。おじさんは車の運転中、本当ごめん、ちゃんと事情くらいは話しておくべきだったね、とりあえず事務所で全部話すからと平謝りに謝り続けたので、俺たちは何か気まずくなってしまい、怒るに怒れなくなってしまった。事務所に着くと、どうも先に誰かが俺たちの荷物を取りに行っていたらしく、あと20分ほどで荷物を持って戻ってくるらしいとのことだった。そしておじさんが事情を話し始めた。予想通りというか、なんというか、あの別荘2軒は例の日本人形が出てくるようになったので、持ち主が手放してしまった物件らしい。そして取り壊すことになって荷物を運び出し始めたところ、次々と怪現象が起こり、しかも噂が広まってしまったため、近場の人は誰もあそこで作業をしてくれなくなってしまったのだという。それが1年前のこと。それで困ってしまい、近所のお寺に相談し、結構お金をかけてお払いをし、もう大丈夫だろうということで地元から離れたうちの大学に求人を出したというのがことの顛末だった。そして俺たちがまんまと引っかかったというわけだ。 おじさんのお話によると、元は昼夜問わず怪現象や人形が目撃されたらしいが、お祓い以後、昼間行っても何も起きなかったので、もう大丈夫だと勝手に思い込んでいたらしい。その結果が今回の事件なわけだが、おじさんは、本当ごめんね、給料は4日分全部払うし、交通費も今払うか、とやたら腰が低いので、俺たちはもう何か完全に肩透かしにあってしまい、怒る気も起きず、4日分のバイト代と帰りの分の交通費をもらうと帰ることにした。最後に俺はおじさんに一つ質問をした。おじさん、結局あの人形は何なの？と。するとおじさんはこう答えた。さあ。以上。夏休みのバイトっていう題名の話でございました。で、ジータレスミ、232時空のおっさんシリーズが来るのかと。シリーズもんなのこれ。わからん。で、233、お茶朝何時までする予定と。まあ朝行かないんですけど、朝まで。ちょろっとやってやめます。で、234、おっちゃんこんばんはと。まあ、おっちゃんじゃないですけど、こんばんはと。あざっす。で、235、うちにも古い日本人形あるわ。幸いなことにカビが伸びたりはしてないけど、なんであれって生きてるように見えるんだろうと。なんだろうね。いや、自分家にもそのあるんですけど、そのなんていうのかな、妙なそのまあ、てか人形、別に日本人形に限らず人形ですよね。そういう系のそのリアルにそうやって作ってる感じの、日本人形とか、まあ、外国のにもそういうのありますけど、なんかプロの人がね、テクニックと魂を込めて作るとね、なんかやばいっていう、幸いのことに言って全部髪が伸びたりしたらもう最悪ですけどね。そう簡単に髪伸びないと思うんですけど。で、236、お茶こっちマッチポート、よくわかんないです。あざすで、237、遅くなったが誕生日おめと。遅く、還暦祝いに赤いちゃんちゃんこ送った、届いたよねと。ああ、どっか間違ったところに届いてると思うんで、はい。まあ、還暦じゃないんですけど、どう考えても。で、238、今日何時までですか、おっちゃまと。まあ、おっちゃまでもないんですけど、何時まで、せめて0時ぐらいまでやりますかね。で、239、おっちゃんの朗読ボイスが疲れた体に染み渡るわと。染み渡るかね、俺。よくわからんけど、まあ、ありがたいけど。240、おちゃん今日の録音あげるんるんって書いたんですけど、まあ、もう散々パラ聞いてる人はわかると思うんですけど、自分だいたい録音アップしませんっていうことをほとんど言わないですからね、よほどのことがない限り。基本的に、ね、録音アップまでが自分のなんだろう、配信の一部みたいなもんなんで、基本的に、フォーシェアードが満杯になるまでは上げ続けると思うんですけど、あと3ギガぐらいしかないんですけど。で、241をかなり聞き逃したと。まあ、録音アップするんで。で、242、人型は魂が宿りやすいからで、ですからねと。人形と書いて人型。なんだろうね。まあ、人間と同じ形してるから、妙に、そこに、そういうのが入り込みやすいんだろうっていうふうに思い込んでしまうっていうのもあると思うんですけど、ね。で、243、髪がゾロゾロ抜ける人形もやだなと。やだな、ボロボロ抜けてって。それは普通にそのなんだろう、その髪の毛の素材のやつをその埋め込むのがミスってるだけなのかもしれないけど、とにかく嫌だね、それは。で、 244聞きながら寝ます、安眠と、あざっす。で245全く関係ないけどお取り寄せはもうやらないんと、やってんですけどね、この前2ヶ月待ちぐらいしてたやつが来ましたけど。で、246オイラは99人の最終電車聞きたいです、他の人も喋ってたんでしたっけど、99人の最終電車で自分アップしてんじゃなかったっけ、なんか言われたから自分アップした記憶があるんですけど、あれないっけ、あれ消えちゃったんだっけ、あれ、あ、ねえな、あ、ねえな、あれ消えちゃったんだっけ、あれよくわかんない、でもとりあえずないな、ないから、ないからあげときましょうか。これあげたら多分ですね、まあ空き領域ないですな、ほとんど知らねえけど、で他の人も喋ってたんでしたっけというのは他の人も喋ってますね。自分が、当時兄ちゃんのそのゲーム朗読実況するでそれもジータでやってたのか、やってはいたけど基本的にゲーム朗読実況するでも配信してた時だから、あそこの方たちを呼んでやってたりしたってやつですね。で247、髪がゾロゾロ抜ける人形っていうので育毛剤をお供えしたら家に服を真似しそうだなと、そういうこと、それでいいのでよくわかんないけど。で、99年の最終電車は喋ってたねと、今ずっと聞いてる最中だわと、まあ、相当昔で5年前ぐらい6年前ぐらいだと思うんで、今とは全く雰囲気とか違うと思うんで、まあその辺は、はい。で248、人形に魂入れと書いて御霊入れって言って魂を込める儀式とかあるらしいなと、あれは守り神か何かに して祀るんだったかと、やっぱりそういうのあるんだな。で、249、ありがたいですと、アップされてるのはだいたい聞き終わって今3週目くらいだからと、どういうこと、自分がアップしてるこの全部のファイルを3週聞いてるってこと、この12ギガぐらいあるやつ、わかんないですけど、それってすごくね、まあありがたいですけど、そんな、まあ聞こうと思ったら聞けんだろうけど、ずっとだな、そうすると、まあありがたいですね、はい。んで次、なんだっけな、俺これ読んだのかな、まあいいや、地下の井戸、これもリクあったやつですね、行ってみましょう、あのスレになんかあのリクが書いてあったやつですね、行ってみましょう、地下の井戸っていう題名の話、俺読んだのかな、これ俺地下の井戸って読んだ、ちょっと待って、あ、多分読んでないな、読んでないよ、覚えてないからいいや、やる。地下の井戸です、何度も言って申し訳ない、地下の井戸行きましょう。これを書いたら昔の仲間なら俺が誰だかわかると思う、バレたら相当やばい、まだ生きてるって知られたらまた探しにかかるだろう、でも俺が書かなきゃあの井戸の存在は闇に葬られたままだ、だから書こうと思う、文章を作るの下手だしかなり長くなった、しかも階段じゃないから興味の湧いた人だけ読んでほしい、今から数年前の話、俺は東京にある某組織の若手幹部に使われてた N さんって人、今やそういう組織も日々の微妙にヤバい仕事はアウトソーシングですよ、それも組織じゃなく個人が雇うの、警察が介入してきたらトカゲの尻尾切りってやつね、その代わり金回りはかなり良かったよ、俺は都内の比較的金持ちの日本人外国人が遊ぶ街で働いてた、日々のヤバい仕事っていうとすごそうだけど、実際に俺がやってたのはワンボックスで花屋に花取りに行って代金を払う、その花を俺がキャバクラから高級クラブまで配達する、 キャバクラ行くと必ず花を置いてあるんだろ、あれだよ。で、花配りながら集金して回る。もちろん花屋に渡した代金の3倍から5倍はもらうんだけどね。3万が10万、5万が25万になったりするわけよ。月に3000万くらいにはなったね。俺がやるやばい仕事ってのは最初はその程度だった。それでも結構真面目にやってた。相手も海線山線のが多いからさ、相手が若造だと思うと舐めてかかってねぎろうとするバカもいるんだよね。その度に暴力沙汰起こしてたんじゃ仕事になんないわけだ。起こすやつもいるけど、でも警察呼ばれたら負けだからね。筋から金取れなくなるから、組から睨まれる。ただじゃすまんよ。そういう時俺は粘り強く話す。話すけど肝心なとこは絶対譲らない。1円もねぎらせないし、一つの条件もつけさせない。前置き長くなったけど、まあうまくやってるってんで、 N さんの舎弟の S さん、 K さんなんかに結構信頼されるようになった。それで時々花の配達に使ってるワンボックスで夜中に呼び出されるようになった。積んでるのは多分ドラム缶とか段ボール。荷物積むときは俺は運転席から出ないことになってたし、後ろは目張りされてて見えないから。それでベンツの後ろついていくだけ。荷物を下ろしたら少し離れたところで待たされて、またベンツについて帰って金もらって終了。何を運んでたなんて知らない。その代わり1回の仕事で花の配達の1ヶ月分のバイト代をもらえた。ある夜また呼び出された。行ってみるといつもとメンツが違う。いつもは S さんか K さんと部下の若い人だった。ところがその日は幹部の N さんがいて、他には S さん K さんの3人だけ。3人とも異様に緊張してイラついてて、明らかに普通じゃない雰囲気。俺がついてもエンジン切って待ってろって言ったままボソボソ何か話してた。うわ、このまま返せ。あいつは大丈夫ですよ。それより、途切れ途切れに会話が聞こえてたけど、結局俺は運転していくことになった。なんだか嫌な予感がしたけどね。後ろのハッチが開いて何か積んでるのが分かった。でも今回はドラム缶とか段ボールじゃなかった。置いた時の音がね、いつもと違ってた。重そうなもんではあったけど、さらに変だったのが S さんと K さんが同乗したこと。いつもは俺一人でベンツについていくだけなのに、しかもいきなり首都高に入った。あそこはカメラもあるし、出入り口には N システムもあるから、こういう仕事の時は一般道でも N システムは回避して走るのに。首都高の環状線はさ、皇居を見下ろしちゃいけないとかでさ、何箇所か地下に入るよね。恥ずかしながら俺は運転には自信あるけど、道覚えるのは苦手なんだよね。方向音痴だし。多分環状線を2周くらいしたと思う。車が途切れたところで突然 N さんが乗るベンツがトンネルの中でハザード出した。それまで S さんも K さんも一言も喋らなかったけど、 S さんが右の車線に入って止めろって言われるままに止めたよ。そこって合流地点だった。で、中洲みたいになってるところにバックで車入れろって言うから、その通りにしてライト消した。両側柱になってて、普通に走ってる車からは振り返ってみたとしてもなかなか見つけられないと思う。まあ見つけたとしても関わり合いにならない方がいいけどね。N さんが乗ったベンツはそのまま走り去った。 S さんと K さんは2人で荷物を下ろしてたけど、俺にも降りてこいって。俺はこの時も嫌な予感がした。今まで呼ばれたことなんてなかったし。 S さんと K さんが2人で担ぎ上げてるビニールの袋、映画とかでよく見る死体袋とかいう黒いやつ、もう中身は絶対に人間としか思えない。とんでもないことに巻き込まれたって思って腰が痛くなった。多分腰抜ける寸前だったんだろう。なんで組の人じゃなくて俺なのってその時は思ったけど、その理由も後になれば分かったんだけど。で、 S さんがポケットに鍵があるからそれ使って金網の扉の鍵開けろって言うから、言う通りにした。 金網開けて 5,6 メートルでまた扉にぶつかる。扉というより鉄柵って感じかな。だって開けるための、取っ手とかないし、第一鍵穴すら見当たらない。どうすんだろうなと思ったら、また S さんが別のポケットをして、今度は大小一つずつの鍵、コンクリの壁にステンレスの小さい蓋がついていて、それを小さい方の鍵で開ける。中に円筒形の鍵穴があって、それは大きい方の鍵、それを回すとガチャって音がして柵が少し動いた。右から左に柵が開いた。壁の中まで柵が食い込んでて、その中でロックされてる。鍵を壊して侵入はできない構造らしい。さらに先はもう真っ暗。マグライトをつけて先に進んだけど、すぐに鉄の扉に当たった。無断立ち入り厳禁、防衛施設庁って書いてあった。これは不思議だった。だってここ道路公団の施設だよね。っていうか、こんなとこ入って平気なのかなって思った。まあこの人たちのやることだから抜かりはないと思うんだけど、監視カメラとかあるんじゃないのって不安になった。まあ中に住んだらもっと不思議なもんが待ってたんだけどね。鉄の扉もさっきの鉄柵と同じ要領で開いて、俺たちは中に入った。 S さんも K さんもうっすら汗かき始めてて、随分重そうだったけど、運ぶの手伝えとは言わなかった。中に入るとすぐ階段でひたすら下に下に降りていった。結構降りた。時々二人が止まって肩に担ぎ上げた荷物を担ぎ直してた。階段を降りるとものすごく広い通路が左右に伸びてた。多分幅10メーターくらいあったと思う。降りたところで一休みした。通路はところどころ電灯がついてて、すごく薄暗いけど一応ライトはなしで歩けた。俺たちは反対側に渡ってって言いたくなるくらい広い。左手に向かって進んだ。時々休みながらどれくらい進んだかな。通路自体は分岐はしてない。ひたすらまっすぐで、左右の壁に時々鉄の扉がついてる。ある扉の前で S さんが止まっていった。これじゃねえか。これだろ。そこには帝国陸軍第13号行動、そう書いてあった。字体は古かったけど、信じられる？今の日本にあるのは陸上自衛隊でしょ。何十年も前のトンネルなのかこれは。 S さんも K さんも汗だくで息も荒くなってたから、扉を入ったところでまた荷物を下ろして休憩することにした。二人とも無言だったから俺も黙ってた。しばらくして S さんがそろそろ行こうって言って、袋の片側、多分足がある側を持った。そしたら袋が突然暴れた。 S さんは不意をつかれて手を離してしまい、弾みで反対側の袋の口から顔が出てきた。猿ぐつわをかまされたちょっと小太りの男。どっかで見たことある。それもあるけど、分かっていながらも袋からリアルに人が、しかも生きた人が出てきたことにビビって俺は固まってた。 S さんが K さんに、おい、なんで目を覚ました、薬打て薬、袋に戻せとか言ってるのが聞こえた。 K さんは薬は持ってないとかなんとか答えてた。その間も袋は暴れてた。暴れてたというか、体を縛られているらしく、激しく身をよじって袋から出ようとしていた。すると S さんが袋の上から腹のあたりを踏んづけるように蹴った。一瞬袋の動きが止まったけど、うーっとすごいうなり声を上げながらまた暴れ出した。 S さんは腹のあたりを構わず蹴り続けた。それでも袋は暴れ続けた。やがて K さんも加わって二人でめちゃくちゃに蹴り始めた。パキッて音が 2,3 回立て続けにした。多分肋骨が折れたんだと思う。袋の動きが止まった。その時なぜか男は頭を振って俺に気がついた。それまですごい形相で暴れていた男が急に泣きそうな顔で俺を見つめた。 S さんが袋に戻せと言うと、 K さんが男の肩のあたりを足で押さえながら袋を引っ張って男を中に戻した。 今でもその光景はスローモーションの映像のまま俺の記憶に残っている。男は袋に戻されるまでずっと俺を見てた。一生忘れられない。 K さんが袋の口をきつく縛るのを確認すると、 S さんはさらに数回袋を蹴った。これぐらいかな。殺しちゃまずいからな。 S さんはそう言って俺を見た。お前こいつの顔見たか。いえ、突然だったんで何がなんだか。そう答えるのが精一杯だった。その時は本当にどこかで見たような気がしたけど思い出せなかった。 S さんと K さんは再び動かなくなった袋を担ぎ上げた。それまでと違うのは真ん中に俺が入ったこと。もう中身を知ってしまったので一蓮托生だ。それからその13号坑道ってやつを延々歩いた。今までの広い通路とは打って変わって幅が3メーターもないくらいの狭い通路だった。右手は常に壁なんだけど、左手は時々下に降りる階段があった。幅1メーターちょいくらいの階段で、ほんの数段降りたところに扉がついてた。何個目かは分かんないけど、 S さんがある扉の前で止まれって言った。そこもまた帝国陸軍、帝国陸軍第126号井戸って書いてあった。128だったかも。偶数だった記憶があるけど忘れた。それで S さんに言われるまま中に入った。中は結構広い部屋だった。小中学校の教室くらいはあったかな。その真ん中に確かに井戸があった。でも蓋が閉まってるの。重そうな鉄の蓋、端っこに鎖がついてて、それが天井の滑車につながってた。滑車からぶら下がっているもう一つの鎖を引いて回すと、蓋についた鎖が徐々に巻き取られて蓋が開いていく仕掛けになっていた。俺は言われるままにどんどん鎖を引っ張って蓋を開けていった。完全に蓋が開いたところで二人が袋を抱え上げた。もう分かったよ。この地底深く誰も来ない井戸に投げ込んでしまえば二度と出てこないもんね。でも一つだけわからないことがあった。なんで生きたまま投げ込む必要があるのか。二人は袋を井戸に落とした。ドボーンと水の中に落ちる音がするはずだった。でも聞こえてきたのはバシャって音。この井戸水が枯れてるんじゃないのって音。 S さんと K さんも顔を見合わせてた。S さんが俺の持っているマグライトを見て顎をしゃくってみせ、首をかしげて井戸を覗けってジェスチャーをした。マグライトで照らしてみたけど、最初はぼんやりとしかそこまで光が届かなかった。レンズを少し回して焦点を絞ると小さいけどそこまで光が届いた。光の輪の中には袋の一部が照らし出されている。やっぱり枯れてるみたいで水はほとんどない。そこに手が現れた。真っ白い手、さらにつるっぱげで真っ白な頭頂部。あれ、さっきの袋の人つるっぱげじゃなかったよな。わけが分かんなくて呆然と考えていたら、また頭が現れた。え、二人？ますます頭が混乱してただ眺めてたら、その頭がすっと上を向いた。目がない。空洞とかじゃなくて鼻の穴みたいな小さい穴がついているだけ。理解不能な出来事に俺たちは全員固まってた。しかも二人だけじゃなさそうだ。奴らの周囲でも何かがうごめいている気配がする。なんだあれ、人間なのか。なぜ井戸の中にいる。何をしてる。その時急に扉が開いて人が入ってきた。俺は驚いてライトを落として立ち上がってた。 S さんと K さん、入ってきたのは N さんだった。 N さんは俺たちを見てけげんそうな顔をした。S、もう済んだのか。 S さんは少しの間呆然としていたけどすぐに答えた。済みました。 N さんは俺たちの様子を見て俺たちが井戸の中身を見たことを悟ったみたいだった。見たのか、中を。 俺たちはうなずきもせず言葉も発しなかったが、否定しないことが肯定になった。さっさと蓋閉めろ。言われて俺は慌てて鎖のところに行って、さっきとは反対側の鎖を引いて回した。少しずつ蓋が閉まっていく。余計なことを考えるんじゃねえ、忘れろ。そう言われた。確かにそうなんだけど、ぐるぐる考えた。殺しちゃまずいって S さんは言ってた。 S さん自身もなぜ殺しちゃダメなのか知らなかったんだと思う。生きたまま落とした理由は、生きたままあの化け物のような奴らがいるところへ。考えたくなかった。俺たちは来た道を戻り、車で道に出た。今度は S さん、K さんは N さんのベンツに乗っていった。そしてそれが3人を見た最後になった。俺は思い出していた。あの時袋に入っていた男の顔。最近出所してきた会長の三男だった。出来の悪い男という噂だった。ケチな仕事で下手を踏み、服役していたらしい。俺は2、3回しか顔を合わせたことがなかったが、大したことなさそうなのに威張り散らして嫌な感じだったのを覚えてる。だからといって会長の息子を殺すのはアウトだよ。死体を隠したっていずれバレる。それでもできるだけバレないように俺を使って運んだんだろうけど。あの出来事から2週間くらいして N さんがいなくなった。お前も姿をくらませって S さんから電話があった。バレたんだ、会長の息子をやったの。組から距離を置いていたのが幸いして、俺は逃げ延びることができた。 S さんや K さんがどうなったのかは知らない。あれから数年、俺は人の多い土地を転々としている。これはあるネットカフェで書いた。もうすぐネットカフェも身分証を見せないと書き込めなくなるらしい。これが最後のチャンスだ。組の人たちがこれを知れば、どこから書いたのかすぐ突き止めると思う。だから俺はこの町には二度と戻ってこない。誰かあの井戸を突き止めてほしい。なぜあの井戸に暴力団なんかが鍵持って入られるのか。そうしたら俺の追手は皆捕まるかもしれない。俺は逃げ延びたい。これからも逃げ続けるつもりだ。以上、地下の井戸っていう題名の話でございました。最後噛みました。で、ジータレスミ250。そうそう、仕事が運転メインだから1日 4、5時間くらい聞いてるんですよと。仕事が運転メインだと、もうラジオ感覚でずっと分回して、まあ確かにそのペースで聞いてたら何日で消化できるのか分かんないけど、相当か簡単に終わりそう。いくら多いっつったって一つ2時間なかったりするのばっかですからね。で、251、作業用 BGM としては優秀ですと。あざっす。で、252、絶対読んだ。俺これ読んだ、これ読んだ、これ読んだか。俺全く記憶ないぞ。これ超面白かったんだけど、読んでて。で、253、おじちゃま来てた、やっぱり落ち着く声と。まあ、おじちゃまじゃないんですけど、まあ雑誌。で、254、師匠シリーズはオイラも4週は聞いていますと思うと。4週聞きすぎ、ありがたいけど。で、255、あれだ、結構好きな話、面白いよこれ。256、あ、これついこの間読んでたよねと。読んだこれ、マジでこれ読んだ。いや、あの、なんていうの、あのこういう系の仕事で、運んで、うんぬんかんぬんっていう話はいろいろいくつか読んだ記憶ありますけど、これ読んだか、俺読んだこれ。だって どこどこその陸軍なんとかとか俺読んだ記憶全然ないよ。そんなとこまで奥に奥に行ってそこの井戸にでしかも井戸に生きて落とさなきゃいけないとかそんなの全然記憶ないよ俺。で本当読んだかなこれで257「ヘイサム聞きに来たぜこんばんは」と誤爆ですね。もうサムじゃねえし。でまあとりあえずあいさつで258「コバーハド作業用に聞かせてもらいまし」と。なんでちゃんと書かないんだかよくあんだけど「コバーハ聞かせてもらいまし」で止めてるんですけど、まあ、あざすまあこんばんはってことで。で259出だしだけでどの話か分かるって私どんだけ読み漁ってるんだかと。まあ相当ベテランな方なんですね。もう260おっちゃん雷大丈夫とって言ってる時に今雨がザーッと降ってきましたけど雷は知らない。でも雷もなんかこういう風にダーッと降ってる時はするんですよね。なんか今日なんか雨突然降ったりやんだり突然大雨降ったりとかめちゃくちゃですね。でお261井戸の中にスケキオさんがいっぱいなのか。ああなんかちょっとお供えしちゃったよ煮えようよやばいだろどう考えても。ああ262俺の持ってるおっちゃん録音で読んでたよと。本当かよよく覚えてるね。いつ読んだこれわかる人は教えてほしいね。これいつ読んだこれ全然記憶ねえぞこんなのいややばい話でそうやっていくのあったけどこれ読んだかな。ダメだ全然記憶ねえ。まあいいけど すんごい自分新鮮だったから。あらもうダメだな俺読んでるっぽいな確実だなそれで。263似たような話なら俺も聞いた。これよりもう少し簡素だったけどヤクザ袋の中の人トンネルなどなどと。なんか似たような話は読んだ記憶あるけどこれ読んだのか俺で。264読みましたよと。花の代金をぼったくるとか井戸から手が見えたとか花の代金ぼったくるなんて話も全然覚えてないです。で265もう 2,3 年前の録音だった気がしたと。あじゃあ忘れてますよ、もうその間に何話読んだんだって話ですから。うんまあいいです。はいそういうこともあります。うんもう全然覚えてないです。 2,3 年前じゃ確実ダメだね。うん、んで次これも俺読んだのこれも読んだかわかんない。もう読んだのかな知らんけども、ウズガーさんっていうやつをリクされたので、これをいきます。ウズガーさんです。カタカナで、う、で、つ、立ちつてとのつに点々で、か、がだね。が、あ、で、ひらがなでさんと。ウズガーさん。行きましょう。ウズガーさんです。うちは田舎の農家で、母や蔵、便所に囲まれるみたいに庭がある。で、庭の隅の方に30センチくらいの高さの丸っこい石が置いてあって、正月に餅をあげたりする。父親はその石をウズガーさんと呼んでいた。小さい頃、秘密基地に使おうと思って手を出したら、軽トラの掃除してた母親がすっ飛んできてぶん殴られた覚えがある。触ってはいけないものらしい。そのウズガーさんの話。確か三が日が過ぎてすぐだったと思う。夜中ウズガーさんの方から猫の声がした。ギャーギャー泣いている。 当時同じ部屋で寝落ちしていた俺と兄は顔を見合わせた。猫の季節ではない。俺餅かな。兄餅じゃない。宇津川さんにあげる餅は大人の手のひらぐらいのサイズで、翌朝くらいにはタヌキか犬か知らないけど動物が食べたような跡が残ってる。俺も兄もきっと 猫が宇津川さんの餅を食いに来て喧嘩でもしてるんだろうと思った。無視することに決めてしばらくはバカ話をしたりしていた。でもそのうち鳴き声はどんどん大きくなってきて、窓のすぐ外で泣いているみたいになってきた。とうとう兄が立ち上がった。兄、うるせえな。おい、ケイ、俺、一緒に来い。俺、一人で行きゃいいじゃん。兄、こういう時は一人で行かないもんなんだよ。というわけで俺と兄は懐中電灯を持って庭へ出た。寒くて寒くてパジャマの上にコート羽織ってニットまでかぶったのを覚えてる。兄も寒いと言いつつ庭を突っ切って宇津川さんの方へ歩いていった。兄、あ、やっぱ猫じゃ、う、猫ではなかった。そこにいたのは裸の子供だった。宇津川さんにべっとり張り付いてギャーギャー泣いていた。兄と俺は即座に逃げ出した。後ろからギャーギャー言う声がする。必死で走って玄関に飛び込むと、普段はかけない鍵をかけ、先を争って2階の自室に飛び込んだ。ドアを閉めて顔を見合わせて、俺たちは意味もなく肩を叩き合った。俺、何あれ何あれ。兄、知らねえよ何あれ。俺も兄も半泣きだった。とにかくその日は兄のベッドに二人で潜り込んで朝までガンガンにハードロックかけて震えていた。曲と曲の合間に窓のすぐ外からギャーギャー言う声が聞こえた気がした。翌朝、結局一睡もできなかった俺たちは、母親が食事の用意を始める音を聞くと、食堂へ駆け下りて怪訝な顔をする母親にわめき立てた。兄、母ちゃん、ゆうべお化け見た。俺、宇津川さんのとこでお化け見た。母親の顔がはっきりこわばった。母、何、あんたら何、あんたら何見たの。兄、ギャーギャー言うから猫だと思って追い払いに行ったら、おかっぱで裸の。母、言うな。母親の剣幕に俺たちはびっくりして固まった。母親は濡れた手で兄ちゃんと俺に平手打ちを食らわせると、父ちゃんのところに行けと怒鳴った。もうわけがわからない。兄と俺は本気で泣きながら父親のところへ行って、まだ寝ていた父親を叩き起こすと一部始終を話した。父親は難しい顔をして聞いていたが、最後に一言尋ねた。父、わい、過去兄、お前宇津川さんのとこで喋ったか。兄、喋った。父、K は、俺、喋ってない。そうか。というと父親は俺に待っていろと言い、兄だけ連れて部屋を出た。俺は一人でいるのが心底嫌だったが、去年死んだ校長先生に必死に祈っていた。他に身近で死んだ人を思いつかなかった。しばらくして父親が帰ってきた。兄はいない。父、ワイはしばらく神の一堂さんのとこ行く。お前は 川に行って丸い石を年の数だけ拾ってこい。拾ったら帰りは振り向くな。家出てから門くぐるまで喋ってもダメだ。俺は意味がわからないながらも父親の言う通り丸い石をいくつか拾って帰った。宇津川さんの方は見ないようにした。戻るとちょうど兄が母親の車に乗せられて出かけていくところだった。兄は青い顔をしていた。石は家の中のいろいろなところに置いた。玄関、部屋の入り口、便所、風呂、台所とかだったと思う。 最後はウズガーさんのところに連れて行かれて、ウズガーさんの前に最後の一つを置いて思いっきりその石を踏まされた。俺はこれでおしまいだった。しばらく怖くて父親と一緒に寝ていたが、特に変わったこともなかった。神の一道さん家へ行かされた兄は大変だったらしい。神の一道さんはいわゆる本家だ。未だに兄は詳しいことを教えてくれないが、毎日神様拝みをしておみきを枕元にあげていとこと同じ部屋で寝ていたらしい。おみきは朝起きると黄色くなっていたという。いとこといってももう40近い人だったのだが、必ず化粧ポーチを足元に、櫛を枕元に置いて家業の多い祝詞みたいなものを毎朝唱えていたそうだ。帰ってきたのは10日後だった。兄はげっそりやつれていて、決して宇津川さんの方を見ようとしなかった。それからも餅をあげた後はたまにギャーギャーが聞こえた。その度に俺は父親の部屋に入り浸り、兄は正月を一堂さん家で過ごすことになった。いまだにあれが何なのかは教えてもらえない。皆さんも石にべったり張り付くおかっぱの裸の子供を見たら、決して声を出さず他言しないことをお勧めする。というわけで、これから俺は一堂さん地域です。単位危うくしつつも、うつよと隔絶した生活を送ってきます。一堂さん地で聞いてみるけど、ギャーギャーに心当たりある人、情報をくれ。長文ごめん、ほんとごめん。一番シャレにならないのは、出かけてた間に集中が終わっていたことだ。さようなら俺の必修。一堂さん家に行ったのは先日、宇津川さんを俺が蹴っ飛ばしたから。酔っ払ってて自転車から降りた瞬間よろけて蹴っちゃったんだよね。これはやばいと思って自主的に行きました。で、一堂さん家行くなら同じだと思って書き込。結構反応良かったみたいで良かったです。以下、一堂さん家で聞いてきたこと。神の一堂さんは、神過去地名の一堂さん、宇津川さんは氏神さん、旅の山伏かなんかを殺して埋めたとか言うけど、多分嘘だろうとのこと。ギャーギャーと宇津川さんは別。宇津川さんは家の守り神でもすごくよくたたる。で、ギャーギャー過去一堂さんたちはワロ、バロと言っていた、はもっと良くないもの。何なのかは教えてもらえなかった。一堂さんちのじいさんの弟も昔見たらしい。推測、13歳で死んでいる。あの変なノリとは、カカカイオヤソケカレカレンガロくくってかしこしかしこんかしこんでこもこも耳コピー意味不明。一堂さん家にもウズガーさんがあった。ウッガーさんと呼ばれていた。ギャーギャーは一堂さん家には出ない。枝過去文系ばっかり4、5回くらい出たが、姿を見たのは前日のじいさんの弟と俺たち、あと近所の人。姿を語るといけないらしい。意外と早く帰ってこれたのは、今回は直接見たわけでもギャーギャーの前で喋ったわけでもないからだそうです。ただし蹴っ飛ばして宇津川さんを動かしちゃったのはまずかったそうで、しばらく家で失礼、しばらく家で神様拝みをして宇津川さんに餅と、御幣をあげなさいとのこと。しかし謎だらけなので、某地方大で民族学やってる友達に聞いてみました。ウズガーさんは典型的な屋敷神だろう。正月に持ち上げるし、一般的によくたたるから、氏神内心の天下、まあ、鉛だろう。喋ってはいけない、振り向いてはいけないというのは葬式、しかも延べ送りの時の作法に似ている。河原の石を拾ってくるのはお墓の周りに積んだりすることもある。乳幼児が亡くなった時、墓石を立てずに河原の石を積むこともある。年の数というのが面白い。多分身代わりみたいな意味があるのでは。 石を踏んだのは踏むことに呪力があるとされるから、相撲と一緒。いとこは多分姉妹の代わり、姉妹は兄弟に対して強力な呪力を持つとされる。妹の力。化粧道具と櫛もそう。血のつながった女であることが重要だそうです。詳しくは概説書を読めだそうで、結局謎が増えただけです。それでもってギャーギャーの要望についてですが、どうなんだろう、いいのかな、これ大丈夫かな、不安なので間接表現で。まず呪怨の子供にボサボサのおかっぱ面をかぶせます。でもっと目を大きくしてプニッとさして、なんかポーって感じの顔にします。猫みたいにくったりさせてギャーギャー泣かせると、そんな感じ。あーでも大丈夫かな、これダメだったらまた一等産地行きなわけですが、きっと誰も待ってないと思うけど、ここ以外に報告できるような場所もないので報告します。一堂さん家を出て都会でキャリアウーマンしてる一堂さんの長女に話を聞けました。大人がぼちぼち話してくれたのをまとめた感じらしいです。つうか俺こんなことしてるとそのうち死ぬんじゃねえのかな。以下報告。ギャーギャーはワロでシロゴだ。飯堂さんのさらに本家、山越えて他県、今はもう死に絶えてるは、神様拝みをする家で、白、より白っていうのに松葉の人形を使っていた。でも実は気合の入った拝みをするときは子供を白に使う。その子供は白用に産ませた子で、よくわからん儀式をした後で父と娘か母と息子で産む。とにかくたくさん産んで全員まとめて奥座敷、でかい座敷寮なようなものではないかとのことで育てる。白子と同時に兄弟もしく、姉と弟もしくは兄と妹で妻と呼ばれる子供を産むこともたまにある。妻は枝、分家に里子にされる。白子は大抵空子、いわゆる障害者ではないとのことで、一回きりの使い捨て。使ったら石渦川さんで殴り殺す。同時に祭を戻して神様拝みをさせ、遠くの村に嫁婿にやる。本家が潰れてから過去明治半ばくらいらしい。枝で一番古かった神の一堂さん家が本家になったが、神では作法を知らなかったので、和炉を使った神様拝みはしなかった。和炉の沈め方だけどうにか知ってた。嘘くさい、すげえ嘘くさい。電気物ホラーゲームの設定みたいけど、背筋が凍るほど怖いのは俺だけですか。そんなわけで最近左右の目で見え方が変わってきている俺でした。明日眼科行ってきます。以上、ウズガーさんっていう題名の話でございました。で、ジータですよ。266、江守のおいちゃんが動揺しとる。そして数日後、おいちゃんが袋詰めにと。まあ、おいちゃんじゃないんですけど、江守でもないんですけど、真面目に江守っていう名字ではないんですけどね。はい、袋詰めやだな。薬で出す。睡眠系なのかね。麻酔みたいなやつなのね。でそれが切れて動いちゃったっていう。で267、でもこの話の雰囲気は何度聞いても好きと。さっきのやつの方かな。268、こんばんは、はじめまして。ラジオの階段って相性いいですね。ながら聞きしてますが作業がはかどりますと。ながら聞きがいいんですよ。それで使って、なんつうのかな、それこそだと思うんですよね、テレビと違うところ。いいんですよ、ながら聞きで。それでもうありがたいです。それで微妙に刺激与えつつでも無音じゃないっていうところの方が作業進むんですよね、集中できる。その、 それに使ってもらえるなんてありがたい。で269、イサムさんが何かを生で読んでること、これだけで俺は十分満足だと。ありがたいことで、でもなるべくなら読んだことないやつの方がいいと思うんですけど、自分が覚えてないから全部新鮮に聞こえてると。あ、聞こえてるというか感じてるって、自分が読みながら、うん、基本的にあの初見一発読みなんで、まあ、実は初見じゃなくてももう記憶が飛んでるから初見気分で、はい、で271、あ、この話も怖、面白いんですよねと。なんかあのよくわかんない言葉がいっぱい出てきて、なんかわかんなかったこれ。で272、あ、この話イサムさんの朗読で聞いたことあると。俺これね、なんかねこんなっぽいの読んだ記憶はありますよ。なんか、なんかね、ウズガーさんって俺読んでないのかな、俺読んだ記憶があるね。うん、でもこれっぽい話ってあるんですよね。他にも、こういうなんか、特殊な、なんか普通聞かない言葉を使って、だって江戸とか、なんで江戸とかね、なんかね、そう、白とかね、ワロはちょっと覚えてないけどね、白、江戸とかはなんか聞いたような、江戸とかはなんか聞いた覚えがあるんだよな、自分で読んだ覚えがあるんだよな、なんかそんなの、うん、記憶違いかもしれないけど。で、273、今回は何気に名作戦だと。名作戦なのか、今日。で、274、うつ症。うつよって読んだ、自分。どこがうつ症なんだろう。うつよって自分が読んだとこかな。現世。なんですけど。で、275、なんかやばいことした後に親にどっかに連れてかれるってパターンはなぜか名作に多いなと。うん、だから、まあ、なんかやらかして、で、親に、お前何したのって言うんで、どっか連れてかれて、でどっか連れてかれるっていうのは毎回そのお祓いとかそういうことしてくれるその有名なそのご近所では有名な、あるお方のとこに連れてってっていうパターンでね、そのパターンは多いですよね、親じゃなくてもあれですけど、それを知ってるなんか近くの人に、あ、じゃあもうあそこ行くしかねえみたいになって、連れてかれるっていう。で276、かしこみはノリトだねと。かしこみモースですよね、なんだっけな、なんかゲームであった、うん、なんとかなんとかかしこみモースって言って術を唱えるやつがあったはず、うん、で277、こういう民間伝承系の話大好きと。まあ、面白いっちゃ面白いんだけど、なんつうのかな、一発でその話を聞いて、だって読んでる方も意味わかんないのに、これ聞いてる方もわけわかんないと思うんですよ、うん、これあんまりね、そのなんだろうな、聞いて、面白いっていうタイプじゃないんじゃないかなと。これ読んで面白いっていうタイプなのかなと思うんですけどね。聞いただけだとね、何言ってるかわかんないと思うこれで、278、サイの河原の石積みとかも関係するんだろうな、民族学満載。サイの河原で石積みね、こうやってしてるけど、まあ、それはあれなのかな。で279、金を犯した子供で呪詛かけるとは恐ろしいと、うん、なんかすごいよこのなんか、うん、なんか普通に人間っていうか生物的になんか、の流れを、普通の流れをぶった切っていろんななんか悪い、ダメなことしてるっていう、それがなんか、うん、ダメな感じだよね。これやべえっていう。人間っていうか人っていう生物として、まあ他の動物もあれですけど、普通、ではない流れをあえて作ってやって、なんかおかしな流れにしてやろうっていうのは怖いですね、で280、なんか急に聞こえなくなったと思ったらメモリー使用率が、Windows メディアプレイヤーだけで12ギガ超えたと。怖いので録音待ちで我慢しますと、うん、WMP だけで12ギガって意味わかんないです何をどうしたらそうなってんのか。で281、おかっぱの幼女が張り付いてるからワロ、は で、ロバタとかのロなんだなって書いてあるんですけど、よくわかんない。で、282、白はより白でしょうねと。より白、より白用に産ませた子で、よくわからん実施をした後で、父と娘か母と息子で産むって書いてあったもんな。父と娘か母と息子、とにかくたくさん産んで座敷牢なようなもので育ててとか、もうなんだかわかんないもん。なんかね、なんだ、ベルセルクって漫画で、なんかやばいことをやってる、やつがいますけど、あいつみたい。もう誰のこと言ってんのかわかんないかもしれないけど、もうそれやっちゃダメですよっていうことを無理くりそういうのを作ってやってる人と同じことをしてるみたい。なんとかしてゴッドハンド超えようとしてるみたいになってるみたい。なんか。で、で、283、最近、シカバネオに行ってアニメ見たが面白かったなと。シキってあれでしょ、藤龍さんの漫画でしょ。まあ、元は小説ですけど。元小説で漫画化して、で、さらにそれをアニメ化したのかな。シカバネオに、シキね。方針演技とかジャンプで描いてた藤崎龍さんのやつだと思うけど、自分好きな絵なんですけどね。で、284、井戸の話は参拝処理場の小屋で寝泊まりする話と被ると。あ、参拝処理場の小屋で寝泊まりする話と被らない。全く被らないでしょこれ。被るって言っていいのかな。いや、被らないでしょ。で、285、かしこみだけなら山伏祭文、これ祭りの文や陰陽道関係の祭文にもあるけどねと。祭りの文章って書いて、これなんて読むの、祭文でいいのか、そのまんま。で、286、汚れの汚れで呪いをかけるってかなり立ちが悪いな、この家と。やっぱ平家お中土系の筋、なんか相当やばいなこれ。なんかね、そういうの別に詳しくないなくても話聞いただけでなんか相当まずいことやってんなっていう感じはするよね、どう考えても。なんかいろいろルール破ってる感じがする。で、287も同じ書き込み。これ2度書き込み、珍しい。うち2度書き込みしようとしてもなかなかできねえと思うんだけど、10秒ぐらい連チャンでは投稿できないはずだから、あんまり2回投稿するってパターンあんまり少ないんですけどね。まあ珍しいけど、まあ、とりあえず連チャン、はい、同じことですね。平家のお中と、なんでなんだろう。まあ平家、まあそうなのかな。なんかそういう系はあれなのかな。まあやばそうな感じは しますけどね。で、あとは、天宗滅。天宗滅っていう題名の話をやろうかな。あとジータ、219、僕は京極さんの、油の鬼と書いて、これ七って読むのかな、が好きと。俺わかんない、すいませんね、全然そういうの読まない人だからわからない。で、290、人間界とは別なところで生きてるものというとラブクラフトの世界と通ずるものを感じるなと。人間の世界とは違う、人間界か。で、291、参拝処理場の小屋で寝泊まりする話っていうのはそれとは違うなと。確かそっちの話はホラーテラーの足じゃなかったかなと、詳しい方が。とりあえずそういう話があって、ホラーテラーかどうかすらもう自分忘れてますけど、でも、そういう、話があったけど、違うのは間違いない。で、次、天宗滅。 という題名の話をして今日は終わりにします。じゃあ行きましょう。転送滅、カタカナ。1週間前の話。娘を連れてドライブに行った。なんてことない山道を進んで行って、途中のドライブインで飯食って、で娘を脅かそうと思って舗装されていない脇道に入り込んだ。娘の静止が逆に面白くってどんどん進んでいったんだ。そしたら急にエンジンが止まってしまった。山奥だから携帯もつながらないし、車の知識もないから娘と途方に暮れてしまった。飯食ったドライブインも歩いたら何時間かかるか。でしょうがないからその日は車中泊して、次の日の朝から歩いてドライブイン行くことにしたんだ。車内で寒さをしのいでいるうち夜になった。夜の山って何も音がしないのだ。たまに風が吹いて木がざわざわ言うぐらいで、でどんどん時間が過ぎてって娘は助手席で寝てしまった。俺も寝るかと思って目を閉じてたら何か聞こえてきた。今思い出しても気味悪い。声だか音だかわからん感じで、てん、そう、滅って何度も繰り返してるんだ。最初は聞き間違いだと思い込もうとして目を閉じたままにしてたんだけど、音がどんどん近づいてきてる気がしてたまらなくなって目を開けたんだ。そしたら白いのっぺりした何かがめちゃくちゃな動きをしながら車に近づいてくるのが見えた。形はウルトラマンのジャミラみたいな頭がないシルエットで、足は一本に見えた。そいつが例えるならケンケンしながら両手をめちゃくちゃに振り回して体全体をブレさせながら向かってくる。めちゃくちゃ怖くて叫びそうになったけど、なぜかその時は隣で寝てる娘が起きないようにって変なとこに気が回って叫ぶことも逃げることもできないでいた。そいつはどんどん車に近づいてきたんだけど、どうも車の脇を通り過ぎていくようだった。通り過ぎる間もてん、そう、滅って音がずっと聞こえてた。音が遠ざかっていって後ろを振り返ってもそいつの姿が見えなかったから、ほっとして娘の方を向き直ったら、そいつが助手席の窓の外にいた。近くで見たら頭がないと思ってたのに胸のあたりに顔がついてる。思い出したくもない恐ろしい顔でニタニタ笑ってる。俺は怖いを通り越して娘に近づかれたって怒りが湧いてきて、この野郎って叫んだんだ。叫んだ途端そいつは消えて娘が跳ね起きた。俺の怒鳴り声にびっくりして起きたのかと思って娘に謝ろうと思ったら、娘が入れた入れた入れた入れた入れた入れた入れた入れた入れたってブツブツ言ってる。やばいと思ってなんとかこの場を離れようとエンジンをダメ元でかけてみた。そしたらかかった。急いで来た道を戻っていった。娘は隣でまだつぶやいてる。早く人がいるとこに行きたくて車を飛ばした。ようやく街の明かりが見えてきてちょっと安心したが、娘のつぶやきが入れた入れたから天、そう、滅にいつの間にか変わってて、顔も娘の顔じゃないみたいになってた。家に帰るにも娘がこんな状態じゃって思って目についた寺に駆け込んだ。夜中だったが寺の隣の住職が住んでるとこには明かりがついてて、娘を引きずりながらチャイムを押した。住職らしき人が出てきて娘を見るなり俺に向かって何をやったって言ってきた。山に入って変なやつを見たということを言うと残念そうな顔をして、気休めにしかならないだろうがと言いながらお経をあげて娘の肩と背中をバンバン叩き出した。住職が止まってけというので娘が心配だったこともあって止めてもらうことにした。娘は山の毛 住職はそう呼んでたに疲れたらしく、49日経ってもこの状態が続くなら一生このまま正気に戻ることはないらしい。住職はそうならないように娘を預かってなんとか山の毛を追い出す努力はしてみると言ってくれた。妻にも俺と住職から電話してなんとか信じてもらった。住職が言うには、あのまま家に帰っていたら妻にも山の毛がついてしまっただろうと。山の毛は女につくらしく、完全に山の毛を抜くまでは妻も娘に会えないらしい。一週間経ったが、娘はまだ住職のとこにいる。毎日様子を見に行ってるが、もう娘じゃないみたいだ。ニタニタ笑って、何とも言えない目つきで俺を見てくる。早く元の娘に戻ってほしい。遊び半分で山には行くな。以上、転送滅っていう題名の話でございました。で、ジータレスミ292、転送滅はもう複数回、しかもかなり多く読んでる。自分も転送滅って自分読んだな、これこれ読んだな、多分これ多分転送滅っていう風なことを言った覚えがある気がする。ああ、転送滅、転送滅って自分言った気がするわ、これ。ああ。でもかなり多く読んだかどうか覚えてないけど、俺読んだな、これ。いつかわかんないけど、俺読んだな、これ絶対転送滅っていう題名だったか覚えてないけど。で、293、ご慈悲でもう一話お願いしますだって書いてあるんですけど、てかもうないんですよね、話が。で、294、くねくねのとんでもないバージョンかと。ああ、くねくね。で、295、山の毛って書いてあるんですけど、山の毛。で、296、これも読んでない。違う配信者のを聞いたんだろうか、聞いたことあると。これ読んでないか、俺、転送滅、なんだっけ、でもなんか、うん。そう、メスみたいなやつを俺読んだ気がするよ、これ。山の毛っていうのもなんか読んだ覚えがあるよ。なんか、少しずつその単語単語は、その、なんだろう、記憶があるよ、これ。で、これ多分読んだと思うよ、これ。いつかは知らんけど。で、297、京極夏彦さんが書いたパロディ小説群、リング、デブ戦、47人の力士、理由、意味不明、すべてがデブになる、油鬼、四季、ウロボロスの奇想大社、パラサイトデブ、おすすめですと。京極さんの中にデブばっかじゃねえか、これ。で、298、なら八尺様を書もうと。これはさすがに俺読んだのは記憶あるから。これはもう、これはもう、下手したら2回読んでんじゃないの、俺。299、山の神って、女性だから女につくのかなと。山の神って女性だから女につくってよくわかんないんだけど、女性だから女につくの？ん？で、300、なんか突然俺のマウスのコロコロが空回りして、全く画面がスクロールしなくなった。霊現象だわ、怖いっていうか、マウス壊れた。で、301、じゃあもう1話と。いや、もうないんですよ。ないんです。で、302、今、ベジータレス読みって聞こえたと。で、ジータレス読み。で、ジータレス読み。ベジータレス読み。まあ、どうでもいいです。303、山の毛は山の毛で別の話ですと。あ、山の毛は山の毛で別の話か。もうダメだね。わからん。で、304、一般的なタイトルは山の毛だねと。どっかで投稿する際にパクリとバレないようにタイトルでも変えてあった口だねと。そういうのは有名な作品でサイトが変わるとちょくちょくあると。 ああだからか、だ転送滅って題名だけだとなんか読んだ記憶があんまないんだけど、転送滅っていう流れはなんか読んだ気がする。うん、で山の毛は山の毛っていうので読んだことあるのか、もうダメだよ、わからん。なんせね、もう3000だよ、もう3300話、3400話ぐらい読んでんだから、わかりません、うん、はい、ということで、で305が広角マウスじゃないことに驚愕と、まあ、そういう人もね、まだいてもおかしくない、ね、うん、でもそろそろじゃあもう変えてもいいんじゃねっていう、うん、マウスのコロコロってどうなんの、スクロールしなくなったっつってなんかあれなんじゃないの、あのホイールの方なんじゃないの、で306、これ点検消滅って題名でもあったなと。あ、確かにね、この点消滅にも点括弧剣って書いてあるから、剣消滅なのか点消滅なのかはそのまあ聞こえづらいから、そういう風にどっちみたいな感じで書いたんだけど、点検消滅って一つ増えちゃったな、転送滅か剣送滅かどっちかなんだろうけど、そう聞こえたって意味で増えちゃったね、306番のその点検送滅って、うん、完全になんかミスってんな。で307、いやホイールのことだよと、やっぱホイールだ、うん、だってスクロールでコロコロがって言ってるから、うん、で308、よし山ジャミラで投稿するぞと、やめとけっていうね、めんどくせえから山ジャミラとかいいから、うん、ジャミラわかんのかな、昔なんだろう、スーファミでウルトラマン出たおかげでジャミラっていうそのなんだろう、怪獣というか、うん、それのデザインは自分は知ってるんですけどね、小学校の頃そのトレーナーとかをさそのまま被ってさ、ジャミラってやったりした記憶がありますけど、で309、入れたというあたりにエロスを感じる私は変態と、まあ、変態だと思いますね。で310、ジャミラは人間なんだよと、そうなんか 水やってた確か、うん、スペシウム光線じゃなくて水みたいなのやって、なんかね最後お墓が出るんですよね、そうジャミラなんか爆発した記憶がない、スペシウム光線がピーって言ってバーンじゃなくて、なんかそう元はあれ人間がなんかそんなになっちゃったのかね、なんかそれでスペシウム光線じゃないので倒して、最後お墓のシーンが出てた、うん、でもウルトラマン見たことないか知らないんだよね、それ。で311、リゾートバイトもさも自分の話風に出だしだけ付け出して投稿したしようとしたのがあったなと、長すぎて分割投稿する際に即バレしてたけどと、しかしこういうのバレないと思うもんなんだろうかと、まあ、ネット上ならバレますわな、うん。で312、ジャミラは宇宙飛行士でしたと、あそうなのか、うん、でなで313、なんでこのジャミラ話になってんの、ジャミラは元フランス人だよと、知らないそんなのつまりフランス人に長時間水を与えないとああいう見た目になりますってことだなと、それも違うと思うんだけど、それはひどいんだけど、というわけで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。ですね録音ファイルを普通にアップしたいと思うので、落として聞いてみておくんなましと。というわけで、まあ、ダウンロード、普通 ID 登録すればできるはずなんですけど、なんかトラブルがあったりするみたいなので、そういった場合はちょっと困るんですけども、まあ、ちょっとしゃあないですね。自分もちょっとよくわかんないんですいません。ちょっと本気でわかんなかったら、ツイッターで、登録してる自分の ID を、ちょっと、登録要請してですね、言ってもらえば、一応ファイルをお渡しできるかと思うので、まあそういったパターンでもしゃあねえなとそういう時は思いますので、はい、お願いします。というわけで、 また次回いつになるか分かりませんけどよろしくお願いします。タイミングがあったら。ではこの辺でおやすみなさい。ではバイバイ。